どうも、私がアニマルジャパンです。今回はゲスト3人お呼びしてます。まずは、浅沼さんどうぞ。
はい、浅沼です。よろしくお願いします。
続きまして、とめきちさんです。どうぞ。
はい、とめきちです。この収録のことが夢に出てきました。お願いします。
うん、続きまして、バッドダディさんです。どうぞ。
はい、どうも。お久しぶりでございます。バッドダディでございます。よろしくお願いします。
はい。今日は何をやるかと言いますと、富木さんの任天堂ミュージアム行きました報告会ですね。
興味深い。羨
ましいな。
興味深い。
写真送るかいばから。
いいよ。あと絶対面白くしろよ。
ダディさんに見せちゃったけどさこの前。
見ました
よ。俺の面白くしろよ。
2回目。あ、大丈夫大丈夫です。あのちゃんと。初めて見た体で話します。
じゃあ今日これで、それで。
こんなのがあったんですかみたいな感じ。
そう、マリオだけじゃないんですね、っていう話ですか。
まあ、というのは、嘘で。
あ、嘘かい。
あ、残念。
はい。真顔映画会をやりたいと思います。
うわ
ぁ、何年ぶりになるんですか、これ。何年ぶり。
何年ぶりかは、僕は知りません。
どうやってたか全然覚えてね。
覚えてないんで。
で、まあ、僕が、そもそも浅沼さんが久しぶりすぎてね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
さっきも、開口一番普通に子供の話しちゃって。いや、
でもね、僕ね、浅沼さんの顔はね、全然、久しぶりじゃないんですよ。
どういうこと？怖っ。
奥さんのインスタグラムはね、たまに見てるんで。
ええ
ー、って、フォローしてますから。
俺ですら見てないの。
あ、そうなんですか。結構ガッツリ顔出されてるんで。
あ、マジですか。
おー、すげえな。あ、元気そうでよかったな。
え、コンプライアンスゼロ
割と。
うん。あ、知らなかったです。はい。ということで。
まあ、はい、要はもともと浅沼劇場でやってた企画。
うん。
まあ、思わず真顔になってしまう映画。感情が無になってしまう映画ということですかね。
うんうん。
うん。を話す企画をずっとされてて。
はい。
うん。何回もやってましたよね、あれね。
まあ、ぶっちゃけると数字が良かったんで。はい。
はい。
大好評だったんで。はい。
う
ん、
で、それを、やさがにお引越しさせようと。
そうですね。うん、僕のホームはあくまでイヤサガなんで、
はい。はい。で、その時のメンバーとして、富木さん、バッドダディさんに来ていただいたということで。
はい。
はい。はい。
だ今日は、僕は初体験になるんで、
うん。
聞いてたリスナー側から、浅沼劇場に参加した感覚で行きたいと思うんで、
はい。
回しを浅沼さんに本編はしていただきたいと思いますんで、
はい。
なんで、うん、浅沼さんが面白くしてくれると思いますんで。
うん。
今日はよろしくお願いします。
プレッシャー。
よろしくお願いします。
お願いします。数字持ってるから、逆に数字出なかったら、これは我々のせいということ。
吐きそう
多分、主に富木さんのせいってことにするんで大丈夫です。
はい、吐きそうだよ
大丈夫、大丈夫。どうせ何も通ってないんだから、あんたいつも。はい
懐かしいな、このやりとり。
このやりとり、ほんと久しぶりっすね。
どうやって対処すればいいかわかんないんですけど、頑張ります。
はい。それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
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 ということで、こっから浅沼さんに MC をお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、久しぶりですね。
久しぶりですよ。
普通飲めちゃったけど、真顔映画会、先ほど兄さんがおっしゃった通りです。映画を見ていて、ふと真顔になる瞬間、あると思うんですよ、うん。それって別につまんないとかじゃなくて、 なんつうんですかね、今日疲れるっていうのが一番いいのかな。
うん。
うん、普通に見てたら、あれおかしくねって思うんだけど、感情も出ない真顔になってしまうような映画を紹介するコーナーです。
はい。
ということで、早速やりたいんですけど、うん、まず一番初め恒例の順番決めなんですけど、
うん、
一応いつものパターンだと、だいたいダディさんが先陣切ってくれるんですよ。
うん、
はい。もう。んで、トメさんが長々と最後締めるっていうのが。
長々
そうですね。なんで、もう、早いとこ解放されたいですね。
うん、そうですね。ダディさんも、しょっぱなでいいですっていう派の人なんで。まあ、ビシッとやってもらって、で、今回はアニさん初めてっていうことなんで、どうでしょう、うん、これ2番目にやっていただければと。
あ、もう、それはお任せします。
あ、そうですね。で、地ならししていただいて、で、うん、アニさん入っていただいて、最後、長々とトミさんがやると。
長々
もう、あれ、地獄だったよ。
来てえのに。
で、あんた、地獄なんだよ、よくわかんない映画ずっと喋ってるの。
俺、今回も地獄だ。
あ、そうなんだ。ちょっと楽しみなんですけど、じゃ早速ですね、まあ、長々となるので、パッパと。本題入りたいと思いますんで、早速ですけど、ダディさんの方から、はい。孫映画紹介お願いします、
はい。はい。ありがとうございます。まあ、今回用意したのは、一、うん、つはね、ちょっと別のところでなんか喋ったような記憶がないこともないっていう、まあ、うん、割と定番の孫映画。まあまあ、みんなああ、これ聞いたあれね、みたいな感じなんですけど、うん、まあね、それだけでちょっと物足りんということなんで、一応もう一個、うん、だいたい5秒で真顔のシーンが出てくる映画も用意しましたんで。
うん、はい、強いね、
う
ん。
今回はちょっとね、日本仕立てということで。
あ、
はい。
やっていきたいと思います。ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、早速、ね、1本目。
うん。
まあね、これね、タイトル聞いた瞬間、もしかしたら、みんな被るかなと思ったんですよ。
うんうんうん。
タイトル、こちらね、東映映画の、なんと、70周年記念作品。
ね、ああ、だいたいこけるやつね。
総制作費20億円。
ね、あらま。
まさに、伝説級。
うん。
タイトルにも伝説って入ってますね。
うん。
はい。映画、レジェンド&バタフライです。
うん、ちょっと待ってね。
もしかして用意してました？
ちょ待てよ。
来たね、キムタクさん。
待たないですよ。
そんな待たないの？
そうなの、そんなセリフ出てくるわけないじゃないですか。ね、だってこれは、日本でレジェンドといえば、ね。
あの
レジェンド侍、織田信長の話ですよ。
これ、真顔なんだ。それがびっくりだわ。
ああ、よかった。あ、こういうリアクション、もらえると嬉しいですね。
いや、なんせ僕
どうですか？兄さんは見たことあります？
見てはないですけど、
はい。
違う番組で話してるのは聞きました。
ああ、そうなんですよ。ただ、正直ね、前僕に、ね、一回話した時は、
うん、
ぶっちゃけ一回しか見てなかったんです。
うん。
つまり、全然ね、この作品のこと僕は分かってなかった。ね、なんで、今回ね、ギリギリの、番組、この収録始まる30分前ぐらいまでずっとね、見てました。
詰めてる。
すげえな。
ギリギリまでね。これね、本当にギリギリまで見てて、メモ取ってたんですけど、なかなかの量になってしまったんで。はい。まあ先にね、概要だけ軽く話しますと、まあこちら、2023年公開の映画です。
そうよ。
ね、監督は、大友啓史監督。ね。
うん。
脚本は、小沢亮太さんということでね。なんと主演が、ね、レジェンドといえば、ね、まあ、この人もレジェンドですよ。
うん、
木村拓哉さん。
ね、ああ、さっきだからちょ待てって言ったんだ。
分かってて言ったのかなと思っちゃった
よ。よし、来たね、木村拓哉来たなと思った
けど。木村拓哉さんと綾瀬はるかさん、この二人が、まあ、レジェンドとバタフライということで、まあ、信長の正室、濃姫を、演じるということですね。
うん、
はい、うん。で、まあ、ウィキペディアにはあるんですけど、織田信長と濃姫、政略結婚で出会った二人が対立しながらも、やがて強い絆で結ばれ、天下統一という夢に向かっていく姿を描くという、まあ、基本的にはそういう映画です。これはまあ、間違ってない。はい。
うん、
はい。で、まあ、僕のメモにもね、基本、キムタクと綾瀬はるかが戦国時代に殴り込む、そんな映画ですって書いてある。
殴り込む。
まさに、そういう映画なんです。 で、まあ、映画のね、長さ、うん。ちょっとこれ注意です。上映時間168分。
長
い。長い。そう、長いの映画です。
2時間40分超えてるよ。
2時間40分。
長いのこれ。
長いです。
長いでしょ。
だって、信長さんと濃姫さんの話だから、それ長くなりますよ。
いやー、でもね。
うん。
まあ、内容自体はね。うん。薄い。
2時間40分かけたのに
2時間40分で薄いんですよ。
おかしいな。
信長を使っといて。
そう。うん、まあ、
そうですよね、
レジェンド信長を使っといてね、薄いんですけど、まあ、
うん、
内容自体はね、そこまで変理はないっていう言い方おかしいんですけど、なんかこう、うん、突飛したもんはないんです。うん、それこそ冒頭はね、うつけ者って言われた木村拓哉がね、破天荒な風を装って、ね、そこに、斎藤道山の娘、綾瀬はるかが腰入れし、ね、初めての夜で、なぜか、綾瀬はるかがキムタクに、プロレス技をかけるっていう、そういう展開があったりとか。
そういうこと？ちょっと待って。
ちょっと待てよ。
いや、もうそういう禁止カードですよ。禁止ワードですよ、
ね。何？ルチャとか。
なんかね、まあ、基本的には信長がそんなに強くないというか、こう、皆さんのイメージする織田信長じゃないっていうのがコンセプトなんですよね。まあ、言ってしまえば、ちょうどこの頃じゃないんですけど、麒麟とか、いろんな大河ドラマもあったし、割と信長っていろんなキャラクター作られてきた中で、まあ、相手の木村拓哉なんですけど、まあ、今回は割と凡人織田信長っていうアプローチで攻めてますね。なんで、まあ、その辺はちょっと変わってるんですけど、やってることは基本、織田信長に、まあ、伝わる、なんすか、新朝後期っていう、まあ、ね、実際歴史資料みたいなのあるんですけど、まあ、基本的にはあれに忠実です。なので、例えば織田信長のお父さん、誰だったかな、まあ、お父さんが亡くなった時は、遺灰をこう投げつけるとか、そういう話もエピソードとして、ありますし、ね。で、桶狭間の戦いでは、ね、綾瀬はるかがこうね、信長、キムタクを叱咤して、助言と指揮によって、こう、今川に勝利したりとか、ね。あれってなりますけどね。はい。足利義明の上洛の時にも、綾瀬はるかがキムタクを焚きつけたりとか、まあそういうね、割と歴史に忠実に、やってるわけなんですよね。まあ。僕は信長とキムタクを分けて喋ってるっていうのはポイントなんで、要注意してください。はい。
伏線か。
はい。伏線です。で、ここまでね、で1時間、だいたい。
あ、まあまあまあまあね。
そう。まあまあまあまあまあ、うん。で、映画がまあ2時間40分で、まあ、まあ半分、ちょっと過ぎたところ。半分、まあまだかな。まあまあ、過ぎたところ、うん。で、こっからね、ペースおかしくなるんですよ。ペースというかね、映画の様子がおかしくなる。
様子がおかしい。
まず、まあ、新朝後期にもあったんで、安家の下りも一瞬だけ出てくるんですよね。
うん、
なんか、南蛮人の連れてきた、どこだって言ってね、洗っとけみたいな、そういう安家ノルマって呼んでますけど、まあ、達成と、うん。で、京都に行くんですけど、そこにね、綾瀬はるかと、を迎えるキムタク。で、その二人が、木下藤吉郎、まあ、後の橋場秀吉ですね、
うん、
の以外の家臣に秘密に、なんと、京都の町にね、繰り出すと。ね。うん、まるで、なんかトレンディードラマのように、こう、ね、二、うん、人のこう、なんすか、上流の、まあ、エリートの二人が、市政というかね、庶民の町に繰り出すと。ね。ただまあ、そこのね、町の描写が、なんか、ルミナリエかっつうぐらい、こう、すんごい人がいっぱいいるんで、結構びっくりするんですけど、まあまあまあ、まあまあ、なんか、こう、よくあるじゃないですか、そういう、実は王様が、まあ、町に変装していくみたいな、そういうパターンってよくあると思うんですよ。
うん、
で、そこでなぜか、こう、南蛮人がね、竜刀をね、奏でてるのに、合わせて、二人でね、綾瀬はるかとキムタクが踊るわけですよ。まあ、まあ、なんすかね、トレンディードラマやったらよくあるパターンじゃないですか。
まあ、ロンバ系的
な、ね。そうそうそう。うん、言っちゃったな。ロングバケーションがもうそのままなんですけど。まあ、で、まあ、街でね、楽しくしてたところを、 キムタクが、コンペイトをね、子供に盗まれるんですよ。すられるんですよ。ちょ、待てよとは言わなかったんですけど。
そこ言うとこだよ。
はい。で、それを追いかけたら、貧民街に行くんですよ。京都の街の貧民街。うん、もうね、うん、もうめちゃくちゃ、まあ、スラム街ですね、まさに。もう、いろんな不老者がいっぱい地面にいたりとか、ね、食いぶちをなんかなくなったのか、浪人がいっぱいいたりとか、この辺、時代交渉的にどうなんかなっていうのは、まあ気になったんですが、うん、そこにね、そのコンペイトを盗んだ子供が、まあ他の不老者に襲われてるんですよ。うん、で、それを助けようと、綾瀬はるかが近づいて、やめようって言うてね、まあ時代なんで、言うて、その不老者を担当で切りつけます。
すげえな。
で、信長、ないし、キムタクは、抜きよったって言って、刀を抜いて、そこからもう大立ち回り。ね。貧民街の貧民100人バーサス、レジェンド&バタフ
ライ。嫌な息子してるんだね。
まあ、僕、新潮後期でこの傷見たことないなって思いました、
ね。もう、オリジナル要素クソじゃん。なんでルミナリエの裏側スラム街で、そこで大立ち回りで、100人 VS キムタクやってんのよ。
しぶきがもうプシャーってなってね。あたには血さいまみれ。ね。信長も濃姫も血まみれ。
ね、なんで
これをね、僕はどういう目で見ればいいのか、2回目でも分かんなかった。
うん、理解できてないじゃん。
僕がこの作品の最大の真顔ポイントだと思うじゃないですか。
おー、うん、だってそれ以上ないよ。
結構な真顔なんですよ。で、うん、それでね、血まみれの中、なんとか逃げた先には、謎の小屋。もう本当にね、山奥に、急にボロボロの廃屋が現れるんですよね。
あ
で、そこでね、信長が、綾瀬はるかに、コンペイトを差し出し、濃厚なキスをする濃姫。ね、で、信長を押し倒す濃姫。
強えな。プロレスの下りがあったから余計に感じるな、なんか。何それ、全日中がすることすんだ
ろう。まあ、最大の真顔ポイントですよね。はい。そうだね。で、僕はね、ここで思い出してしまいました。ね。うん、思い出すのは、ネットフリックスオリジナルドラマ。エイジオブサムライ。ね。
うん、
なんか、海外のね、日本人以外の解説者が、こう、日本のことを、歴史を解説するっていう、まあ、なんともこれも真顔ポイント高いドラマなんですけど、
うんうん、
そちらの方ではね、開始10分でね、大丈夫ですかね、矢坂さんは、下ネタのラインってどれぐらいなのかな。
ああ、オールオッケーです。
オールオッケーですか、
はい、
実
は
います
もん。信長にね、騎乗位をする、濃姫。ね。思い出しましたね。まあ、つまり、ね、綾瀬はるかがこう、ね、キムタクを押し倒しみたいな。
あ、でもサービスカットとしてはありなんじゃないですか。
いや、全然見えないんですけどね、
綾瀬は。あ、そうなんだ。
まあでも、ネトフリの方は割と結構モロなんで、見るときは注意してください。はい。いろいろな意味で変なドラマなんですけど。
うん、
はい。まあ、これがね、以上です。終わ
った！
と、まあ、で、というのもね、そこからの展開がね、まあ残り140分なんですけど。
長いよね。
まあ、上洛した後の信長包囲網からの脱出すると、濃姫と喧嘩。比叡山焼き打ちすると、濃姫と喧嘩みたいなのが。
あ、めんどくせえ。
そう。結構じゃない、スーパー退屈な時間がね、40分くらい続くんですよ。
うわ
で、その間になんか、急に明智光秀が出てきて、その、ね、うん、第六天魔王じゃって、キムタクが言ったところにこう、テンション上がったりとか、まあそういうシーンあるんですけど、
うん、
まあ、あと、ね、浅井とか朝倉さんとかの頭のシャレ神戸を金の杯にする光秀みたいなのがあったり、うん、で、結局その、信長と濃姫が離婚するみたいな話があったり、長篠の戦いがあった後、なんか7年後に、綾瀬はるかがその病気になってるのを迎えに行って和解したりとか、いうくだりが40分続くんですが、まあ結構退屈。
はっきり言ったね。
結構しっかり退屈。
で、ちゃんと信長がフラグしてんだけど、うん、そこが退屈なんですね。
あ、そうなんですよね。一応まあ身長後期的にもそのまんまの流れなんですけど、退屈なんですよ。で、あれよあれよと、1582年、ね。うん、まあ、皆さんご存知。まあ、その間、キムタクはもうすでに、綾瀬はるかの介護をしてます。和解すると丸くなっちゃったんでね。
う
で、それを気に入らないのが明智光秀。ね。うん、会議では、あくびをするやつも出てきたりとか言って、もうだれてるんですよ。
うん、
そんな中ね、徳川家康がやってくると。舐められかんつって、明智光秀が、まあ、わざとね、私をボコボコにしてくださいっていう、こうなんか、急に殴ってくれみたいな感じになって。で、うん、一方、まあ、徳川家康の役はね、斎藤工さんでした。あ、でもね、すごい良かったんですよ。全然、その特殊メイクかなんかで、全くそれっぽく見えなかったけど、演技が素晴らしくて、なんかこのまま、ね、どうする家康に、主演やっとったらよかったんちゃうかなっていうのは、まあ言わないんですけど。
誰かがダメだったみたいな言い方。
まあね、脚本一緒なんですけどね、これ。はい。で、まあ、それでもうあと本能寺ですわ。もう。
まあね。
さっと本能寺。で、まあここからはね、皆さんご存知、本能寺があって、ね。うん、まあここでまた血しぶき武者のね、戦闘がいっぱいあって、
うん、
で、信長がこうね、奥に入って、本能寺の奥の部屋にはね、地下を通る隠し通路があるんで、まあ、皆さんご存知、そこから信長通って、安土城に戻って、ね、うん、病気で倒れてたはずの濃姫と一緒に、南蛮船に乗って、なんか、信長のビジュアルが急にジョニー・デップみたいになって、だって終わりっていうね。
最後、ディズニー落ちなんだね。
いや、うん、まあ、という、なんか、妄想でしたっていう感じで普通に終わっていくんですけど。
あ、うん、まあ、
ね。ここだけは僕は評価点というか結構良かったんですよ。あ、なんかちょっと面白いなと思ったんで。
うん。
まあ、なんで、まあ、見るんであれば、まあ、最初の100分ちょっと前、
うん、
貧民100人 VS レジェンド&バタフライ見て、ひとしきり落ち着いたら、うん、まあ、そこから本能寺に飛んでいいのかな。
それはもうほとんど見てねえってことだよ。
いや、だから途中のね、なんか悪夢を見るくだりとか、本当に、あれいるっていうようなね、くだりが結構続くんで、まあ、まあね、まあ、なんですかね、僕が喋った時は結構まあ、割と誇張して面白くは喋ったんですけど、
うん、
まあ実際見ると結構しっかり真顔なんで、気をつけて。
そうだね。
しっかりした作品じゃない、真顔だった。
しっかり真顔だね。話だけでも伝わってくるもん。
そうですね。
全然コンフィデンスマン JP 集がしないんだよね。脚本同じなんだけど。
脚本違うんですか。
そう。で、ルノニカもないんだな。
ないですね。
いいですね、この、やっぱり、騎乗位で止めといた方が良かったかもしれないですね。
言うたでしょ、はい、だから。
本当だわ。
終わりなんです。
終わりだね。
一番面白いのがそこなんで。
本来だったら一番盛り上がるのって最後、本能寺の変じゃないですか。
はい。潜り上がるんですよ。もうなんかね、予定調和ですね。
あ、はいはい、みたいな感じで。ああ、燃えましたよ、でしょ。
ね、まあ、逃げるところがあったから、ちょっとね、工夫はしてたんだなっていうのはあったんですけど。
う
ん、
そうっすね。結構そういうなんか諸説ありますからね。
うん、まあ、
夢持たせてジョニー・デップになって終わりっていうの。
そう。本当にね、ジョニー・デップみたいなんで。うん。ぜひ、欲しいですね。
そのビジュアルだけ見るだけでも価値あると思います。
まあ、アマゾンプライムにね、2023年に公開なのに、2023年中に追加されてましたんで。
お察しです。
そういうのもね、制作費20億で、興行収入 24.7 億なんで、ね。
あ、ギリ勝ったじゃん。
ギリなんですよね。
ギリ勝ったじゃん。
でもね、宣伝費とか考えたら赤なんだよね。
ああ、そんなことないよ。だって、キムタクしか出てないでしょ。
綾瀬いいんじゃんか。
綾瀬はるかも、北王子金谷さんもね。
いるね。
市川染五郎さんもいました
ね。いるね。
そう。
結構そうそうたるメンバーだから魔王になるはずないんだけどな。
しかもね、綾瀬はるかの、まあ、濃姫の乳母役は、中谷美紀さんということです。
マジで？
かつて、信長、ね、キムタクが信長やった時の濃姫かなの人だったり。そういう、なんか、サービスなんかよくわからんものもあったりするんですけど。
なんか、キムタクでドラマ時代からもちょいちょい昔の女風にさ、なんか、主演でさ、共演した人をさ、サブで入れたりとかさ、するじゃん。多分それと同じ手法な気がするんですよね。
ね。
うん。松高子また出てるみたいな。
ああ、ありますよね、
うん。そんな感じだと思うんですよ。
そんな感じですね。はい。まあ、それを、ね、投影。70周年記念作品としてぶち上げたところ。
ああ。
ね。まあ、なんか、ね、好きな人が見る、 映画みたいな感じ。
そうなんだから、うん、あのね、インしてみるでね、懲りてないんだな。その、何十周年記念でやると大体こけるんだよ。
ね、
うん。こけるっていうか、まあ、真顔になるってことで。あ、そうだ、こけるって言っちゃいけないんだ。忘れてた。うん、
まあまあ。まあでも、あの、レジェンドば、貧民バーサス、ね、100人バーサスレジェンド&バタフライはちょっと見てもらっていいと思います。
まあそうですね。まあ、ぜひとも、それを見る。
なんでこういうことになってんだろうって、マジでわかんなくなるんで。
だそれを整理するためにも、まあ、ジャッジアイズをやった方がいいです。
ジャッジアイズ。
はい。ジャッジアイズだと、浮浪者バーサス、キムタクができますので。
なるほど、
はい。同じような感じです。はい。
戦国ジャッジアイズみたいなのすればいいんじゃない
ですか。そうですね。お話聞いてると、戦国版ジャッジアイズ、もしくはロスジャッジメント的な、はい、流れだと思うので。ジャッジアイズ
って、ごとくでいけばいいんじゃないですか。うん、
まあ、ピエールだけ出れないですけどね、結
局。そうですね。引っ張って変えられちゃったね、
確かに。差し替えたんだ。結構、竜が如く系は全部差し替えが多いんだ。はい。それから竜が如く6やってくださいってことで、はい。いや、良かったです。久々こんな感じでした。
なんか、あの頃の真顔を、なんか、ちょっと再現できたかな。
チョイスすごい良かったですね。レジェンド&バタくらい、ええー、と思ったんだもん。
うん。
うん。キムタク出てんのに。
あんまり見てないでしょ、みんな。まあ、
見てない、ね、見てない。
結構ね、アニメとかゲームとかする人はそんなに見ないかなっていうところ。
見ない。
そう。
もう、ジャッジアイズお腹いっぱいなんだよ、俺。キムタクは。まあ、ああ、そっか、ね、よかったね、これね。ちょっと見たいな。
いや、まあまあまあ、見て、まあその時間はね、無駄にするかどうかはわかんないけど。ちょっと言葉を選びましたけど、
ね。でも結構はっきりダメだって言ってるよ。それ。
なんかパンタンさんが 1.5 倍で見てちょうどいいとか言ってましたね。
ああ、そうです。はい。1.5 倍に見るのはまあ間違いなく、例の騎乗位シーンからは 1.5 倍でいいかな。
騎乗位シーンはちょっと見たいですね。
そこまでがね。はい。ということで。
はい。
じゃあまあ、もう一個はどうしましょうかね。なんか、もう一個は軽く、コナンあるよぐらいの紹介なんで。
あ、
そんなに、はい、盛り上がらないとは思うんですけど。
うん。
こちら、サブタイトルじゃないんですけど、僕の名付けたのは開始5秒の漫画を。作品名は、ブライト・サムライ・ソウル。
なんで侍で、なんで侍で固めてきてんの？
いや、侍か忍者か何かでやりたいなと思ってたんですけど、やたらとね、うん、侍映画がネットフリックスって多いんですよ。
あ、確かにこれネットフリックス
だ。アメリカ人好きだろみたいな、そういう雰囲気を出してんのかなと思ったんですけど、もともとはブライトっていうウィル・スミスが主演の映画があったんですよね。
うん。
で、それのスピンオフ。のアニメ映画です。
あ、アニメだね。
そう、スピンオフなんです。そう。で、世界観がそのブライトを、まあ、ウィル・スミスの方を使ってやるっていう映画なんで、どうしたんですか？
いやね、絵力強えなと思って。
まあまあ。
メインビジュアルがもう、時代いつよ。
あ、これね、設定で、ブライト自体がその、まあ、この、世界、まあ、ブライトの世界って、だいたいその、うん、まあ、作中世界の2000年ぐらい前、うん、西暦0年に、オークとかエルフとかフェアリーとか、そういうファンタジーの生命体が、この世界にやってきたっていう設定なんですよ。
だからか。
そう。だから、ウィル・スミスの隣にオークがいるんですよね。うん、
だし、重くそ耳がとんがった女の人いるから。
そう、エルフですね。はい。
めちゃくちゃだよ。
そうなんですよ。はい。で、まあ、そこはま、別にええんですよ。
はい。
で、まあ、その花、ブライト・サムライ・ソウルは、その、映画の、だいたい100年ぐらい前、舞台は日本、時は幕末前、直後の明治。で、明治維新の直後です。で、そこに、まあ、とある遊郭に売られてしまったエルフの少女と、その用心棒の人間と、元強盗の多くの三人が、まあ、それぞれロードムービーみたいな感じで旅をするっていう映画なんです。
ああ、まあまあまあ。
正直言うと映画自体はそんなに、あ、いや、普通です。
普通？
面白くないわけでもないし、まあ、突出して、うわ、これはすごかったっていうわけでもないんです。
うん。
ただ、開始5分。あ、いや、違う、5秒ですね。
5秒だね。
主演のね、棒読みがすごいんです。
ごめん。そう。書いてあるわ。
はい。そこ、お家なんですけど、でね、大体そういう時主演が、まあアニメで主演が棒読みってことは、まあ大体俳優さんかなとか思うじゃないですか。
うん。
ね。まあ、大体出てくる俳優さんって一人か二人、まあ一人ぐらいじゃないですか。
うん、
そしたらね、始まって30分後にね、もう一人棒読みが来るんですよ。ね、それはね、みやびです。
うわぁ、なんでだよ、なんで出てんだよ。
ね。
ギターにしとけよ。
もうね、ひどい、最終決戦がもうひどい。だってもう、この二人しかいないですもん、その最終決戦には。
うわ
ね。で、そんな主演の声優さんは、ね、野村祐希さん、ね。はい、ご存知ですか？はい、僕は知らなかったです。野村萬斎さんの息子です。
うわぁ、
はい、それ以外に情報はないです。
そうだね。
あと調べると、どうやら、なんか、能の鬼滅の刃で、吾妻善逸を今度やるそうです、
ね。うわぁ、棒読みなのに
能だから別に。
そうなの？
はい、そうです。ね。
はい、これは見たくないな。
そうですね。大丈夫。でも5秒で僕の言った意味がわかる。
ああ、なるほど。じゃあ、コスパいいっすね。
そうですね。で、ちなみに、英語音声にすると、全然違和感なかったんで。
じゃあ、声だわ。野村ジュニアが悪いんだ。
野村ジュニアは、ちょっとね、声優デビューはちょっと厳しいんちゃうかなって思いました。うん、
まあ、それより、みやびのパワーが、ちょっと、みやびがちょっと気になった。
いや、でもね、防具合言うと、主役の野村さんの方がきつかったなっていうね。
あー、まあ、ギター上手いからね、みやびはね。
そう。
いいかな。
はい。ということでね、まあ、こんな感じでね、はい、いきなり、冒頭からこってりとした二つをちょっと出してしまいましたんで、まあ、はい、あとは僕はもうね、ちゃちゃ入れるだけなんで、だと思います。
やりづれ
ー仕事がね、一仕事終えた顔してる、多分。多分ね。うん、あ、でもありがとうございます。本当に、いい真顔で。ね、日本立てだと思わなかったんですけど。
そう
ですね。
いや、
いいですね。どうしても、ね、あっさりして
る。そう、レジェンド&バタフライはね、一回やっちゃってるんでね、ちょっとさすがに。はい。ということでね。
うん。
以上になります。
ありがとうございます。今、おじさん、ありがとうございました。ユニクロってことで、はい。ありがとうございました。はい。ね、バガダイは頭ってね、僕もマガオ会のことを思い出しました。はい。あ、こうやって文句言えばいいんだと思って。はい。ちょうど今持ってきたんで、続いて、はい、マガオ初ですね、初参戦の、アニさん。
はい。
お願いします。
まあ、僕は喋りたいって言うときながら、いざ何喋ろうと思ったときに、まあ、用意してた、あれ喋れる、これ喋れるっていうのがあんまり配信になくて、
うん、
あ、どうしようって焦って、
うん、
本来ならこの真顔映画って面白いと思って見たら真顔になっちゃったっていうのが、まあ、基本趣旨やと思うんですけど、
うん、
反則なんですけど、
うん、
迎えに行きました。
レジェンド&バタフライは勝っててきましたけどね。
レジェンド&バタフライは面白そうで行くんだよ。でも、アニさんの場合は自ら進んで地雷踏みに行ったんだよ、今。
そう。いや、もともとあったネタとしては何個かあったんやけど、わざわざ金出してまで見直すもんでもないなと思ったんで、まあ、ネットフリかアマプラにあるもんっていうことで探して、
うん、
タイトルが、
うん、
リアル、お、医者様ごっこ。
リアルってつくと大体ダメなんだ。も
う嫌な予感しかしないんですけど。
これはいいね。お医者様ごっこ。
これね、まずちょっと検索せずに。うん、はい、まずね、とめきちさん前、喋ったと思います。これ、スカイプに画像を載せましたけど。
はい。
リアル鬼ごっこの、その資本版のパッケージがこれですよね。パッケージっていうか、うん。
そうですね。この話嫌だった。これだよ。
斉藤匠出てくるんですよ。
斉藤匠はなかなかいい真顔俳優だから。
ブリーフ匠が出てきますからね。
あ、マジで。
はい。で、今回のリアルお医者様ごっこのパッケージがこちらです。
変わんねえな。
完全にパクってます。
パクってるのはいいんだけどさ、ライティングもうちょっと頑張ろうよ。
そうなんだよ。これもうはめ込み画像ですよ。
すっげえはめ込んでる感じがするじゃん。
これで見てわかるようにお金がないです。
あ、なるほど。じゃあ、オーバーザトラーボーっすね。
まあ、リア、そのシオンの方はもうお金があるからいっぱい知ってる人出てきたと思うんですけど、
うん、ライティング
こっちも監督どころか演者一人も知らなかったですね。
うん、この B 級感すごいな、はい、
こんなんあるんすね。
これすごいわ。
よう見つけてきますね。
ほんと。それは歩み寄んないとこれ見ないですわ。
まあそうですね。
うん。
うん。心構えがあったから最後まで見れましたけど。普通ならすぐに止めてしまうんですけど、これは。うん、
これジャケット収集するだけのやつですよね。大体ね。
映画公開したんですかね、
これ。これね、映画公開するつもりがポシャったらしくて、結局円盤でした。
今僕余計なこと言うたんちゃうかな。
いやいや、もう真顔で。
もう枠組み的には、うん、要はレンタル用っていう感じでしょうね。
まあね、うん、レンタル専用でしょ、ね。
したかったってやつです、うん。
まあできないでしょ、このビジュアルだと。
まあ、そもそも。リアルお医者様ごっこですから。まあ少なくともなんかちょっと面白さは、僕らが素人で考えてもストーリーは面白くできるじゃないですか。
まあまあまあそうですよね。
はい、うん。どんな内容かと言いますと、ざっくり言うと、
うん、
ある男の子が、
うん、
医者を目指してると、小学校ぐらいのと男の子が医者を目指して勉強してんねんけど、母親が、そんなんでは勉強足れへん言うて、うん、自分家の浴槽に、捕まえてきた男を縛って、生きたまま解剖する。
で、そういう流れ？
はい。で、こうやって、これが腸で、これが大腸で、みたいな、
うん、
リアルに見せていくんですね。
うん。
で、それで、その男の子は、あまりの衝撃に母親を殺しちゃいます。母親を殺しちゃいまして、うん、これが冒頭ですね。
え？
ん？
もう。もう真顔になった。
はい。
これ話聞いただけ。
これが冒頭。まあ、ちなみに、BGM は太鼓だけです。
うわ
トントントントントントントントントンだけで。基本的にはこの BGM がほぼなくて、BGM 盛り上がるシーンは太鼓になります。
怖
で、その他は昼間はセミ。
うん。
夜は、
セミ
夜は、スズムシかコオロギが鳴いてるだけ。
そうだね、夏だね。
自然を。
うん。
はい。で、まあ、この男の子、次のシーンでも成長してまして、
早いな。
もう白衣を着てるんですね。
え？
ああ、お医者さん慣れたんだ。
はしょりすぎだな。
お医者さん慣れたと思うじゃないですか。
うん。
学校の先生になってるんですよ。
どういうこと？
もう、
もう、
何？これ。
何故かを考えても答え出ないんで。
はい。
は、白衣を着た、学校の教師になってて、
うん、
で、教育実習を、
うん、
バシバシ殺していくんです。
あー、ねじ曲がっちゃったんですね。
はい。で、うん、教育実習のうちの一人、女の子、
うん、
超ミニスカの女の子がなぜかおるんですけど、
うん、
これまあこれはちょっとだけ可愛かったんですけど、
うん、
ちょっとだけなん
で、ちょっとだけなんで、
この子が、殺されそうになったところでちょっと抵抗したら、うん、この白衣のやつが、うん、持ってたメスを自分の首に刺しちゃうんですよ。
間違って？
で死んじゃうんです。
え？
あれ？お医者さんごっこをこいつがするんじゃないのって思ったら、もういきなり死んじゃうんです。うん
え？
で、こっから、そのミニスカの女の子が主人公になっていきます。
え？
ん？
うん。あ、白衣を着た主人公っぽい、
うん、
先生の男の子が、殺されちゃって、
うん。
で、ミニスカの女の子に主人公バトンタッチした。
バトンタッチですね。まあ、二部構成というのか、まあまあ、それはまあ、最後まで見ていくと一応は意味はわかるんですけど、
うん。
まあ、とにかく金がないんで、廃校かなんかを使ってるんでしょうけど、
うん、
その収録機材がすごくチャチいんで、一本のマイクで録音してるから、 声が、遠いんですよ。遠くにおるやつの声は。聞き取れないん
ですよ。家があるある。
聞き取れないし、で、また廃校やから、声が響くんですよ。
うんうんうん、
あんまな、何言ってるかわからんみたいな感じで、見るのもしんどいんですけど、
うん、
それで我慢してずっと見てて、
うん、
この、ミニスカの子、母親が2回離婚してて、
うん、
で、二人目の父親は、まあ、血が繋がってないんですけど、二人目の父親は、医者で、で、患者の若い女の子に猥褻行為をした、まあ、100人以上って言ってましたけど、
うん、
それが雑誌に載ってて、まあ、起訴されてると。
うん、うん。
うん。まあ、そんな状態の、義理の父親がおって、
うん、
で母親は、彼氏がホストで貢いでるんですよ。
うん、うん、うん。
で、このミニスカの女の子、その、学費が払えないとか言って、言われて。
うん、
まあ、とにかくひどい親なんですね。
うん。
うん。その、二人目の親父、要は、その、訴えられてる親父が、たまたま家に来て、
うん、
たまたまじゃないな。その、忘れ物したから言って取りに来たんですよ。
うん、
だけど、その親父は、接近禁止命令が出てんのに、来ちゃって、で、うん、ちょっと身の危険を感じたこのミニスカの女の子は、うん、バレへんように録画ボタンを押してスマホを立てかけるんですよね。
うんうんうん。
ほんで、まあ、案の定、逆ギレした、その、元親父に侵されちゃうんです。うんうん、
あらまあ。
で、そのことを、後で母親に言ったら、うん、母親が、怒るんですけど。
まあね。
うん。怒るんですけど、もうその前に、うん、その、うん、ホストの彼氏に別れを切り出されてたんで。
おっと？
もう、足バタバタしながら、嫌だ嫌だ嫌だ、言うて泣き始めて。
どういうことよ。
なんかもう、錯乱してるんですよね。
うん、
で、そのミニスカの女の子がガッとあの立たせて、バシーンって殴って、
うん、
しっかりしろよ、言うたら、何をこの言うて、ビンタの応酬に合戦になるんですよ。
高山戦みたいになってる。
そうそうそう、ほんまそんな感じで。10往復ぐらいのビンタの応酬になって。で、最後、あの、娘の方がブロックしてビンタする。で、母親が何を言うて、もう一回ビンタしよう思ったら、またブロックされてビンタ再開する。で、そこでまた、足バタバタしながら寝転んで、うわぁ、嫌だ嫌だ、私殺せみたいな言って。
やべえ
な。殺してやるよみたいな話になって。
うん。
うん。で、今は殺さないみたいなこと言ってるんですけど。
ぶっちゃね。
うん。で、その後、まあ、学校に、父親が来るんですね。
うんうん。
で、学校に父親が来て、まあ、最後、その、むちゃくちゃになっていくんですよ。その、警察が不審者や言うて、質問しようとしたら、もう、拳銃奪われて。まあ、そのシーン描いてないんですけど、
うん、
その、こいつが俺を拳銃で脅しやがったんだ、言うて、その、警察と、その学校の校長を二人ともガーッと連れてきて、その、ヒロイン、娘のヒロインに、こいつらがどうのこうのみたいなことを言って、うん、あれ俺も話がくちゃになってきたな。
いや、大丈夫。元々がめちゃくちゃだから。
めちゃくちゃなんです。まあ、とにかく、そこで、娘は襲われそうになって逃げるんですね。
うん、また。
うん。で、逃げたら、まあ、その父親に脅された校長とかも追いかけてくるんですけど、
うん、
逃げてるうちに追いかけっこになってる間に、
うん、
理科室の人体模型あるじゃないですか。
はいはいはい。
体の半分が筋肉剥き出しのやつ。
うん、はいはいはい、
うん。あいつが動き出すんですよ。
なんで？
ん？
で、そいつがメス持って振り上げてるんですけど、
うん、
そいつよう見たら、
うん、
一番最初にその白衣着て、うん、教師になって、教育実習生バシバシ殺してた。
うん。
あいつだったんです。
だって、もう死んでんじゃないですか。
うん。で、そこで回想シーンになって、 何があったんか言ったら、その死んだその白衣のやつを校長が見つけて、
うん、
ごめんよ、ごめんよとか言いながらなぜかそいつを引っ張っていって、
うん、
泣きながら石膏を塗りたくって、
うん、
人体模型にしたんですよ。
え？
で、それで理科室に置くんです。
え？
どういうこと？
で、それが何十年かしたら急に動き出すんです。
どういうこと？
まあ、何十年じゃないか。何年かしたら勝手に急にそのタイミングで動き出して、ヒロインを襲い始めるんです。
もう、クソだな。
どんな気になってんじゃんか。
もう、そこはわけわからんし、で、それも含めて追いかけっこになって、最終的に父親のとこ戻って、みんな、その女の子がバシバシ殺していくっていう。
命の重さが全然ないじゃないですか。
うん、まあ、もうそういうのが 見せたいだけなんですよね。
はぁ、うん。
で、最後のその人体模型も、なんか、その、もともと小暮先生という人だったんですけど、小暮先生、うん、みんなの仇言ってヒロインが脳天にグサってやるっていうね。
うん、
何がみんなの仇かようわからないんですけど。
わかんない。だ全部見てきたわけじゃないし、そいつ。
うん。で、そこで終わりかなと思ったら、うん、なんか、今度最後に、その女の子が白衣を着て、同僚の先生を生きたまま解剖し出すっていう、その子がサイコパスになっちゃったっていう、ね。っていう話なんですよ。
お医者様ごっこわい。
そう。
そうですね。追いかけっこの時って、あれってタイトル追い抜こだったかなって
思
って
ました。ヒアルマンごっこ様じゃんね。
想像するのは、ちょっとエッチなシーンあると思うじゃないですか。お医者様ごっこやねんから。
はいはい。
おっぱいの一つも出てこないです。
がっかりする、ね。
がっかりじゃんか。
そこ目的じゃないと見れねえとは思うけど。
ギリブラ。ブラが2回出てくるんですけど。
ブラ2回
ギブラ
ギブラだよ。
その、超ミニのヒロインなのに1回もパンチらないです。
もうパンチだ
そういうとこだけなんかね、今の時代に沿ってるんですね。
その師匠見習えようと思うんですけど。
本当だよ。
リアルの方はもうパンチ出しまくりで全然、萎えるなってぐらいのレベル。
萎えるレベル。
あ、逆にね。もう見えすぎてね。
うん。
よくないね。この、極端に見せすぎるのもダメだし、極端に見せなさすぎてもやっぱダメなんですね。
うん。あ、エロ要素一つあったんですけど。
あ、なんですか？
この女の子が途中なんかね、まあ、ストレスいろいろ溜まってね。まあ、うん、誰が書いたんか知らんけど、落書きとかで、その人殺しの、じゃあ、レイプマの子供って書いたあたりね。
うん、うん。
自分のノートに落書きされてたり。
うん。
はいはいはい。
それで落ち込んで、で、その後自分のロッカーを開いたら、ロッカーの中にディルドがボーンと落ってるんですよ。そう、誰がやったんかを言えへんですよね。
そう、誰がやったのってか、何のためにやったの
何のためにか分からないですけど。
その描写はどうなんですか、
ね、いらないよ。すごいっすね。
すごいっすね。
これよく見れましたね。
本当ですね。
いや、ほんまにひどかったですね。
おーマガオポイントしかないな。
そう。
じゃ、一番最初に、母親が生きたまま浴槽で解剖した、あれが、ヒロインの実の父だったんですよ。
ああ、そうだったんだ。
っていう小賢しい設定とかもあるんですよ、
ね。小賢しい。
小賢しい。
いや、小賢しいでしょ。
小賢しいです。
小賢しいでしょ、
うん。
ここまでぶっ飛んでる設定のくせに、そういう伏線だけ回収すんじゃねえよって。
そうそうそうそう。
なんでそれ知ってたんだろう、その捕まってこいつらにやられたって。
あ、一応ね、見てる人だけわかるように、それが保険の営業を、捕まえたんだって最初母親が言ってて、その後、
うん、
ヒロインの母親が保険の営業の途中に失踪したっていう話をしたから、そこで一応つながるっていうね。
まあ、まあ、でも小賢しいですね。
小賢しいですね。
うん、小賢しい。いやー、これは結構、こう、どぎつい間が思ってきましたね。
ですね。そう、パワータイプでしたね。
パワータイプだね。うん、豪雨だよね。
で、一番の間がポイント言っていいですか？
まだあるんですか。
一番真顔になるポイントがエンディングなんですけど、
うん。
暗転してスタッフロールが流れるんですけど、うん、まあ、すっげえノイズがかかって、女の人の鼻歌が聞こえてくるんですけど、これもし、すぐ見れんねやったら、検索して、リアルお医者様ごっこ検索して、アマプラで再生してほしいんですけど、1時間4分のところ。
1時間しか読んでんだ
から。はい。1時間4分でエンディングが流れ始めます。始めます。
1時間
はい。
すいませんね。今聞くとレジェンド&バタフライをもう一度見る。ちょっともう一度見たくはない。2回目見たんだよって
感じですけど。
リアルスチール。ああ、そっちの方がいいな。
笑っちゃったよ。
もうこれ最後見たところで、俺、ちょっと報われた気がしましたね。
逆に？
うん、これを逆に見れてよかったと思うぐらい、
なんか変な声聞こえてるけど。
クソみたいなバンドとクソみたいな歌唱力の女の子が歌い始めるんだ。それも歌詞の内容が結構この映画に合ってるんですよ。
小賢しい小賢しいなぁ。あの、どっかのアーティストに歌わせる金すらなかったってことですね。
ね、このヒロインが歌ってるんです。
小賢しい小賢しいな。あわよくば CD デビューお願いしますじゃないですか。
まあ一応このヒロイン、グラビアアイドルで、まあそこそこ、B 級映画には出てるらしいんですけどね。
浜田さんって方ですか？
あ、そうですね。
ああ、ひどいね。
ひどいでしょ。でもこのひどさが俺は逆に報われたと思って最後まで見て。
まあまあ、これこそなんか特典映像というか。
そうそうそう。
これのために俺は見たんだって言えるやつ。
そう。あまりにもひどすぎて、ああよかったと思って。
ああ、逆にね。
落ち着いたわと思って。
これで何もなかったら本当嫌ですよ。なんか小賢しくなんかおしゃれにまとめられてもイラッとするし。
うん。
何にもなくてもイラッとしますからね。
逆に狙ってるんちゃうかと思えるぐらい、ひどいじゃないですか、
うん、
このエンディング。
そうですね。これちょっとやばいな。これしかもね、主演の浜田さん。
うん、
2020年に、うん、芸能界引退してます。
説明
あ、そう。
はい。シュッとしちゃう、はい、すいません。
なんかツイッターはなんか更新してたらしいんですけど。
芸能界は引退してます。
あ、そうなんやね。
はい。最後写真集残して、お辞めになってますんで。
シュッとしちゃうな。
はい。このリアルお医者様ごっこが2015年の作品で、多分その5年後悩んで辞めたんでしょう。
やめてあげて。
ちょっと泣けてくるな、これ。ああ、いい真顔でした。
いや、すごいですね。まだまだやっぱり、真顔は潜んでますね。
そうですね。
こんなチェックしなかったな。
いや、ないです。悔しいですよね。
プラで、出演者情報のところに出演者の情報はありませんって書いてあるんですか、
ね、拒否でしょ拒否パターンなんだよ。これね、兄さん、初心者とは思えないチョイスですね。
本当ですよ。ちょっとびっくりしました。
うん、いや、素晴らしいね。
最後ね、追いかけっこみたいになるところで、ヒロインが、理科室で薬品をゲットするんですよ。
うん、ポケモンみたいなこと言われても。
うん、で、薬品で攻撃するんですけど、この、ピシャってかけた時に、ジュッって言って、ボワって、なんか安っぽい CG が、ジュッ、ボワって、これがね、うん、4回ぐらい見れますんで。
ああ、味しめたんでしょうね。こういうこともできるんですね、つって。エフェクトかけちゃったんですね。
うん、
ああ、それを推しにするな、もう。
で、もう基本太鼓が流れまくるんで、
うん、これ誰が叩いてんだろう、
うん、知らん。フリー音源とかじゃない。
多分そうですよね。うん、まあ、聞いたことあるわと思ったら多分フリー音源ですね。 ああ、でもまあ、僕、今回、やっぱ、真顔さすがだなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、個人的に残ってる言葉が、とめきちさんのニーブラがちょっとすごい、頭の中で今、反省して、完全にダンソンが出てきたんですよ。で、ニーブラーって。それが今、脳内リピートしてて、本当歌ったいなと思うから、今、振り分けて聞いてたんですけど、ああ、でもこれいいですね。うん、この B 級ってこれよねっていう。
いや、そうっすね。
うん。これは発掘できないよ。
いや、これをよく見つけたな。
うん。あっぱれですよね。
ね、
うん、全然うつけじゃないな。
自分から迎えに行かんと絶対見ないですからね。
そうですね。ね、
もしくはこのね、うん、浜田ゆかさんのファンじゃないと見ないっす、ね。
多分
写真集いっぱい、DVD いっぱい出してますね、これ。
そうですね。だから人気はあったんでしょう。ただやっぱ5年後やめてます。
切なくなるんですけど。切なくするのやめてもらっていいですか？
VR 作品も出してます、ね。ね、バーチャルダイブ、僕と図書委員の甘酸っぱい青春の記憶っていうのが出てますんで、
ぜひともそう。リアルお医者様ごっこ見た後やとなんか嫌なあれしなりますよね。
逆にバーチャルダイブ経てからのリアルお医者様ごっこだと、またこれ、いい感じに。
うん。あ、ビンタをしまくってた母親は、
うん、
SOD 作品とか出てます。あその情報だけ見つけました。
ああ。お察しで。
はい。
ああ、なるほど。ありきなんですね。
はい。
で、エロ要素がないという。
そうですね。
それ演技だけ
で。ニーブラが2つ出るから、
ね。そう、ニーブラです
か、ね。ニ
ーブラ、うん、わわーわーわーニーブラが
エロ要素で言ったら、校長がね、うん、まあ、一応ヒロインにセクハラみたいなことするんですけど、
こいつもクズなんだ。
そういうクズなんですよ。うん、ベロペロペロ出しながら喋るんですけど。急に、床に、パターンって寝転んで、仰向けに寝転んで、うん、ヒロインの股の間に顔を持ってきて、
うん、
動かないでって言うんですね。そのまま喋り始めるっていう。
その人、人なんすか？
そのセリフ句には何すかすげえな。
うん。一応、まあ、それがセクハラらしいんですけど、この人はね。
相当なセクハラですね。
レベル違う。
レベチだね。うん。うわぁ、これはお迎えに行ったのすごいわ。あっぱれですわ。
そうですね。まあ、細かい突っ込みどころまだまだありますんで、皆さんよかったら見てみてください。
だが断るな。
お腹いっぱいなんです。
お腹いっぱい。話だけでお腹いっぱい。ね、ああ、いい真顔。
そう、うん、間違いなく真顔映画ですね。
これはね、兄さんはちょっと、真顔映画界に欠かせない存在になってしまったっすね。これは。
ちょっとびっくりしましたよ。
びっくりしました。大変美味しい真顔でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。